はい、丸1で、中国の話、各種指標の話、そして、丸2でね、日本の物価動向、こちらの話をしましたので、丸3ではアメリカの値上げの波というところをね、ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、日本以上にね、まあ、日本以上というか、今、世界の経済の中で、まあ、インフレ、すごい勢いで進んでいるのが、アメリカを中心とした先進諸国というわけです。新型コロナの影響、波をね、脱却して、もうマスクとかも公共の場でも外していこうっていうふうに、脱コロナの動き、強まっているアメリカですけれども、経済、インフレの波が止まらないという状況になっております。もともとインフレ、の懸念が、去年ぐらいからね、出てきたタイミングでは FRB、アメリカの中央銀行は、これは一時的なものであると。みんなね、リベンジ消費。こう新型コロナのせいで、まあ外出とか、旅行とか、いろんなところ外に行ってお金を使う機会がなかった人たちが、家計に、こうお金が貯まっているという状況、強制貯蓄をさせられていたので、お金が貯まっていると。で、さらに政府がね、給付金をどんどんどんどんばらまいたということもあって、家計にお金が貯まっていると。で、そのお金が今マグマのように噴出して大爆発を起こしているだけだと。で、やがてそれは火山のね、噴火が収まるのと同じように、それが収まればですね、インフレっていうものは一旦落ち着くはずだと。一時的なものでしかないと、FRB 最初考えていたわけですけれども、アメリカの中央銀行ですね。考えていたわけですが、蓋を開けてみると全然止まらないと。そして、金利を上げていこうというふうにね、金融緩和の政策を是正して、金利を上げていく。そして市場に流していたお金、これを引き上げていくということを進めたわけですけれども、それでもなかなかもうインフレが止まらないという状態になっております。日本とかね、中国、今、景気、中国は新型コロナの影響、これでなかなか景気が戻ってこない、戻せない、むしろマイナスの方向にもう一回入っていきそうだという状況。で、日本は、こうね、新型コロナから頑張って経済を回し直そうというふうにしているんだけれども、世界の原材料高とか、まさにアメリカのね、インフレの波、こちらのアメリカの購買力が高まっているっていう状況の中、なかなか日本もね、それに負けないようにお金を出していかなきゃいけない、原材料を確保していかなきゃいけないということで、企業物価は上がっているんだけれども、なかなか小売への転換、これがね、どうなっていくのか。今、いろんな企業が日本国内でも小売への転嫁をしていこうというふうにしているんだけれども、実際にこれがどんな結果になっていくのかっていうところは、なかなか見えないという状況ですが、じゃあアメリカどうなっているかというと、食品や日用品の値上がり加速というような状況になっております。原材料費や物流費の高騰が続いていて、企業は値上げだけでなく、商品を小型化したり、容量を減らしたりする、ステルス値上げですね。こういったものも駆使しながらですね、対応しているということ。ネット通販でも値上がりが波及して、消費者の家計圧迫しているということですが、プリングルズ、箱に、筒に入っている、ポテトチップス、プリングルズ、こちらも6割近い値上げ、になっていたりとか、ボトル紅茶、こちら例えばですね、3本入りパッケージで2ドルだったものが、今バラ売りで1本1ドル以上と、こちらもね、6割近い値上げとなっておりますが、原料となる甘味料、こちらの高騰が背景にあるということです。また日用品大手の P&G、 昨年4月から今年4月にかけて1年間かけてですね、家庭用洗剤や歯磨き粉など主力の10分野すべてを段階的に値上げをしていったということで、市場シェアが高い有力ブランド、値上げに動きやすい一方、市場の規模が小さかったり、競争相手が多かったりする、商品では企業が値上げに踏み切るのが難しいというのは、アメリカもですね、変わらない状況ということで、小型化や雇用量化でコストを抑えようとしているということで、こうした現象をですね、また新しい言葉が生まれてきまして、物価、ステルス値上げじゃなくて、純粋に値上げをしていくっていうのは、これはね、普通にインフレなわけですけれども、値段、見た目上の値段は100円っていうふうに変わってないんだけれども、ステルス値上げ、容量をね、小型化したりとかする、縮小を、 させるっていうこと。これもね、事実上、インフレと同じことなんだけれども、こちら、まあ、見た目上の値上がりとなんかちょっと違うということもあり、こちら、ステルス値上げのことは、まあ、縮小を意味する、シュリンク。このシュリンクとインフレーションを合わせた、シュリンクレーション、シュリンクフレーションっていう、新しい言葉が生まれてきているということで、まあ、インフレの加速、インフレにね、企業、いろいろと対応しているという状況が、見て取れるということになっております。アメリカもアメリカでですね、やっぱり過度なスピード感の高いインフレというところ、これにね、経済がなかなか追いつかない、リベンジ消費とかね、そういったところでは家計耐えきれないというような値上げの波も起きてきているということになります。そうなってくると、このインフレがね、アメリカの景気を冷やしていくということにもなっていくため、アメリカの FRB 中央銀行はですね、金利を上げることによってインフレを退治していこう。インフレを退治する方が、金利を上げた時のいろんなマイナス。まあ、金利を上げると経済にかかるコストがみんなかかっちゃうわけですよね。例えば借金して使う代表的なもの、不動産。こういったもののね、購入とかが控えられていくっていうことになってしまうけれども、そういったマイナスよりも、全体のインフレに伴うマイナス、経済に対する悪影響の方が強いということで、FRB、利上げに踏み切っているという状況なわけです。とはいえですね、各国、値上げという状況の中、こちら値上げも、そのままうまくいくのかどうなのか、インフレ、どこかで止まるのかどうか、アメリカのインフレがね、止まっていくということになれば、一旦、日本の、アメリカの金利が上がっていくっていうことも一旦止まっていくっていうことになりますので、株式相場とか、日本のね、円安の動きとか、こういったものにも落ち着きが出てくるということになりますので、アメリカの、インフレーションじゃないや、なんだっけ、新しい言葉、シュリンクフレーション、こちらの動向というものをしっかりと見ていく必要があるなと思います。